エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。いよいよ今回のエピソードから、当ポッドキャストはシーズン3に突入しますが、その記念すべき今回のエピソードはゲスト回となります。今回来ていただいたのはですね、当ポッドキャスト2回目の登場となるアメフトピックスのアイシールド11さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。ありがとうございます。
お久しぶりです。ありがとうございます。こちらです。
はい。そう。まあ実は、SNS でもちょっと上げたんですが、2023年夏に、私が一回帰った時にですね、ちょっとお会いできたんですけども、まあそれ以来の、まあ再会ということでですね、急遽お話ししたら、ぜひぜひということで、時間を合わせていただきまして、本当にいい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやでもまあ SNS でつながってますし、ちょくちょく LINE もしてたんで、なんかそんな半年ぶり感はないですもんね。
本当ですね。なんか不思議な感じですけども、はい、今日はですね、そのアメフトピックスのアイシールド11さんを迎えてですね、まあ主に先日行われたドリームジャパンボールの話とか、まあそこら辺の話をですね、ちょっとお聞きしたいかなと思っておりますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。は
い、こちらこそお願いします。
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
ということで、今回のジャパン、はい、ドリームジャパンボール、はい、ジャパンドリームボール、ドリームジャパンボールですね。
ドリームジャパンボールです。ちょっと忘れますよね。
そうですね。なんかね、名前がね、前回ジャパン US ドリームボールだったんでしょ
うね。そうですね。はい。で2023みたいな話
で。そうですね。それがドリームジャパンボールっていう風に改名したということで、はい、まあ、今回2回目となりますけども、まあすでに終わって、まあ試合の方はね、10対5で日本代表はまあ勝ちましたけども、
はい。
すみません。第1回目の時もね、アイシールド11さんも関わってらっしゃいましたもんね。
は
い、
そうですね。まあ、1回目は、なんていうんですかね、結構まあ、YouTuber としてっていう、まあ、いつもの僕のこう試合に潜入したりとか、いろんな大学の練習に行ったりとかする延長線上で、去年は関わらせていただいたんですけども、今年はちょっともう一段階上で、ありがたいことに、まあなんか、応援サポーターという形で、しっかり練習もがっつり、事前に取材させていただきましたし、まあ、試合も、去年と同じ感じでやったんですけども、プラスで、まあ、なんかハーフタイムの時とか、試合前に、まあ、この後出てくると思うんですけど、土屋ほのかさんっていう方と一緒にこう、ピッチサイドレポートみたいなのしたりして、まあ、去年よりは濃い関わり方をさせていただいたっていう感じですね。
これ、公式アンバサダーっていうことなんですね。
そうですね、はい、そういった形で、まあ、なんか実際、肩書きの名前も、その演出担当みたいな方いらっしゃるんですけども、その方と結構今回やり取りしてたんですけど、まあどうするみたいな感じになって、まあまあ応援サポーターでいいんじゃないですかみたいな感じで、まあそのサクッと、はい、まあ公式アンバサダーっていう感じですし、まあ応援サポーターっていう感じでもあるっていう、はい、イメージ
で。そうですね、いろいろ動画が上がってて、それも拝見させていただきましたけど、かなりですね、がっつり国立でもね、さっきもおっしゃってましたけど、はい、マイク取って。なかなかね、国立で自分の声響くっていうのはすごいですよね。
いやー、なんか試合前にリハーサルやったんですよ、あれ一応。その時からもうビジョンに2つあるんですけども、ビジョンが あそこになんか自分が映って、まあヘルメットだったんであれだったんですけど、なんか嬉しかったですよね。なんか、ああ、ビジョン映ってるわ、自分みたいな感じで、感無量じゃないですけども、嬉しかった
です。本当ですよね。なかなかできないですもんね、そんなことね。
そうですね、はい、嬉しかったです。
前回の2023年は、まあ、YouTuber としてっていう話でしたけども、今回その公式で、まあ、もっと突っ込んだところでいろいろやられたっていうのは、これはどんないきさつというかきっかけだったんですか？
ああ、そうですね、まあ、去年から話をすると、まあ、去年も、まあ、その応援サポーターまではいかないんですけど、一応結構やっていいよみたいな感じになってたんですよ。ただ、まあ、あのそこまでこう事前から関われないですし、あくまでメディアみたいだったんですよ、去年は。なので今回の今年の動画とかは、まあ、見てくれた方分かると思うんですけど、結構ロッカールームとか入ってたんですよ。
入ってましたね。
でロッカールームってここにあのなんですかね、こう関係者のパスが渡されるんですけど、国立入る人たちってあのメディアって書いてたら確か入れないんですよね、普通の人は。でも今回僕オフィシャルっていう形で書いてたんで、まあなんかこう本当に雰囲気だけじゃなくて、まあ一個こう入れる場所が増えた的な形で上がったんですけども、そのさっき言った演出担当の方が去年の9月か秋ぐらいですかねに、まあ今年もドリームボールやるから、まあ今年というか来年やるから、まあ去年結構やってくれたし、まあ今年もっと深くがっつりやってみるみたいな感じで言われて、まあその方に、こう何て言うんですかね、こう起用してもらったじゃないですけども、まあいろいろその後に、まあ土屋ほのかさんだったりとか、ちょっと巻き込みたいよねとか、なんかそんな感じでなったっす。だからその演出担当の方は結構鍵というか、僕を起用してくださったっていう感じですね。まあ去年から関わったんですけど、はい。
まあ、でもそのアメフト系の YouTuber としてやってられる方っていうのはそんなにいないですけど、やっぱりの先駆けというか機動力も高くて、いろんなところで活躍されてますからね。やっぱ影響力のことを考えると、まあ当然というか、まあ適材適所だったのかなっていう感じしますよね。
ありがとうございます、そう言ってくださると。
で、あのまあその本番の試合にまあ行き着くまでというか、そのまでの間に、はい、まあ、動画が何本か上がってらっしゃいましたけども。
あ、そうですね。ね、あ
のルーキー、
はい、
先発ルーキーの4人でしたよね、確かね。
そうですね、4人です。
のインタビューとか、やられてましたけども、まあ、盛り上げていくっていうことの、まあ、アイデアの中で、いろいろ案を出されたっていうことなんですかね。
はい、そうですね。だからあれが決まったのが、多分12月上旬ぐらいに、多分なんか募集が開始とか、なんかあの一次選考は決まったとか、だったんで、まあその段階でなんか動画出していきたいねっていうのはさっきのその演出担当の方と話してて、でただやっぱりちょっと難しいのが、あの一次候補選べるってなったらやっぱ落ちちゃう子もいるじゃないです
か。確かに、
うん、選手もいるじゃないですか。なんでまあちょっとこうなんか今の段階でこの特定のこの人を呼んで、まあ僕のチャンネルでこう対談動画アップするとか、まあ、別にいいんですけど、まあまあまあちょっとそこはしっかり考えないとねっていうところで、今回その4人新人選手、要はその X リーグに2023年にルーキーとして入った4人なんですけども、早稲田だったり法政、関学、立命なんで、まあドリームジャパンボール抜きにしても、まあ普通に X リーグで僕は注目してたので、ちょっとこのじゃあ4人取り上げたいなっていうところで、あ、じゃあそれも全然やろうっていうことで、だそれは第1個目の動画として絶対2023年中に出そうということで、まあ、12月の中旬ぐらいですかね、に、まあ、収録して、まあ、末に出したと。結論、まあ、4人の中から2人がちょっと落ちちゃったというか、1人が糸川くんっていう子が、まあ、ちょっと一次選考の後に、まあ、最終で落ちちゃって、で、もう1人、あの、山田凛太郎くんっていう DL のすごいでかい子は、落ちちゃったっていうよりかは、あの、フラボールっていう、
ね、
なんかハワイに行って、はい、の方で、あの、感覚の、フローターショーレイ君っていうことを2人で言ったので、まあ多分本人的にもそっち優先してっていうところで、まあそもそも選抜に入らなかった、あの練習に行かなかったっていうところで、まあ結論4人の中で2人が今回当日はピッチに立ったっていうことなんですけども、まあもともと何ですかね、こう選ぶ選ばれないとかあんまり関係なく、ルーキーが今回応募したっていうことで、どういう気持ちで応募したのかとか、その4人にとってまあ、ドリームジャパンボールでどういう存在なのかとか、なんかそういうこう意気込み的なところとか見え方みたいなところを聞ければいいなっていう意味であの動画を出したので、まあそういう感じで出しましたね。はい。
選抜の応募が出たっていうのは12月の後半とかでした、
はい、一次選抜の60人はこの人たちですバーって出たのは12月上旬とかじゃないですか。
でもライスボール前ですね。じゃあね、
そうですね、ライスボール前ではありますね。
そうですよね、はい、ちょうどその時期はもうそのライスボールに向けてのトーナメントっていうか あったわけですもんね。なかなかでも大変ですよね。
いやそうですね、
ライスボールが1月の3日に終わって3日でしたっけ。
はい、
3日ですよね。
3日です、はい、
でそれで試合が21日でその間っていうのはもう3週間もなくて、大変だなって思って見てましたけどね。
そうですね、だからなんかまあ正直裏話をすると結構やっぱりパナソニック富士通がやっぱりどうしても強いので、まあ、実際にドリームジャパンボールに選ばれた中にもパナソニック富士通の選手多いんですけども、やっぱその2つが今おっしゃったように1月3日にもバチバチの試合してるわけじゃないですか。
そうですね、
なんで結構怪我した選手とかは外れちゃったりして、そこからまあ追加招集でみたいな、まあ、結構有名な吉本純平さんとか、はい、追加招集されてっていうのはやっぱり今だから言うんですけど結構多くて、まあ、怪我しなかったとしても富士通とかパナソニックの選手がその1周目 の1月6日7日8日でしたっけ確か、そのに来たとしてもやっぱりちょっとこうあんまりフルでは動けてなくて、スタイルはせずにちょっとこう様子見ながらやるっていう選手は結構多かったんで、言う通りちょっとスケジュール的多分厳しいよなとは思うんですけど、まあまあいろいろ兼ね合いもあるんで、まあしょうがないかなっていう感じでしたね。
そうですね、スケジュールは確かにこの大会が、まあ、開催されてることだけでもすごいことだとは思うんですけども、
はい、
まあ、特にまあ例えば IB リーグとかだったら、まあ、IB リーグの方はもう11月の第3週でもシーズンが終わっているんですよね、
はいはい、
他の、うん、まあ、FBS っていう、まあ、大きいようなところではもうそれこそ1月とかまでやってるんで、今回渡米した、まあ、前回もそうですけども土日し、ね、来日したアイビーリーグの選手たちっていうのも、もうその逆にその試合間がちょっと離れてるっていうのがあって、はい、日本側はねもうほんとキツキツでやってて、逆にアイビーリーグの方はもうそれこそ2ヶ月ぐらい何もしてる、はい、まあ、何もしてないってことないですけどね、実戦から離れてるっていうのがあって、なかなかそのタイミングとかも難しいのかななんて思ってましたけども、まあ、でもやっぱりその開催されることにやっぱり意義があると思うんで、第2回があってよかったなと思うんですけども、
そうですね、はい、
まあ、あとはもちろん話戻すとですけど、
はい、
まあ、さっきお話も出た土屋ほのかさんとのアパレル紹介っていうのもね、
はい、
なかなか、
そうですね、去年その1回目のドリームボールで結構そのグッズとかアパレル関係が売れたらしくて、でそれもあってで今回まあアパレルとグッズもしっかりこう、まあ、収益出したいっていうのもありますし、まあ、いろんな人に身につけてもらいたいっていうのもあるので結構力入れていこうみたいな感じだったので、まあ、その動画に関しては結構その演出担当の方から結構やってほしいみたいな言われて、で、まあ、例えばエニーさんもあの X やってるんで分かると思うんですけど、はい、NHL ライフジャパンっていう、はいはいはい、なんか NHL のイベントをこういろんな関西関東とか、まあ、だったら地方とかでやってるあのアカウントあるんですけども、あの人が代官山でやってるあのイベントみたいな感じのがあって、うん、まあ、それとこうドリームジャパンボールコラボして店内には NHL のグッズもあるし、その横にドリームジャパンボールのグッズもあるみたいな形のを、じゃあちょっと土屋さんと一緒にこうどういうグッズがあるのかみたいなのは試合前に出したいみたいなこと言われたので、ああぜひやりましょうみたいな感じであの動画出しました。
やっぱそのスタジアムに行って応援したい方とかはそういうの身につけたいとかやっぱ思うと思いますもんね。だったらそれで、
そうですね、
売ってるとこ知ってるとか、こんなのがあるんだっていうのあると、うん、楽しみにまた行くっていうのはあると思うんで、
そうですね、まあ、特に家族はやっぱ多いっすよね、選手の家族とか、
そうですね、
まあ、彼女とか、もしかしたら後で話すかもしれないですけど、その試合中とか結構ビジョンに映るじゃないですか、観客とかは、はい、去年もそうだったんですけれども、選手のものを身につけてたりとか、まあ、それこそそのアパレルで売ってるドリームジャパンボールのグッズを身につけてるっていうのはやっぱ見てても多かったんで、まあ、そこはやっぱ需要があるなとは再認識させてられました。
はい、であとは、まあ、これすごいがっつり見させてもらっちゃったんですけどもね、はい、元シラキュース大学の菅野選手に密着という、
はい、
あれは面白かったですね。
そうですね、あれは反響大きくて、まあ、でもエニーさんも多分喜んでるだろうなって思いながら編集してやっぱカレッジが絡んでるんで、
そうですね、
やっぱそうね、はい、
やっぱちょっと 肩入れっていうか応援したくなっちゃいますよね、
は
い、
まあそれそうですよね、はい、やっぱどうしても多分アメリカにいらっしゃるんで、多分国内の事情はやっぱりあんまり詳しくはないじゃないですか。
そうですね、選手とかね、
はい、はい、その中であのシラキュース大出身って書いてるだけで多分なんか応援したくなるんじゃないかなとは、はい、思うんで、まあそういうこうカレッジファンだったりとか、まあなんなら NFL ファンとかも、まあ、巻き込める存在として彼の存在大きかったかなとは思います。
そうですね、なかなかああいう菅野選手自身もね、あのそういうことってなかなかないと思うんで、まあ、自分を売るっていうところでも良かったのかもしれないんですけども、まあ、こういう外に行ってなかなか内部のこと知らない人にしてみると、あえても密着をしていただけると、あ、こんな感じになってたっていうのをね、実際見れてすごい良かったじゃないですかね。うん、
ありがとうございます。どうでした？だからやっぱ僕って YouTube の評価ってやっぱコメントでしか分かんないっていう、実際にこうエニーさんから見て、あの菅野くんの、まあ、結構僕も力入れたんですけど、あの動画なんかどういう感じだったか感想聞きたいんですけど、
やっぱあのそのカレッジね、日本じゃなくてこっちでやっていて、まあ、2つ大学を渡り歩いてると思うんですけど、特に最後はね、はい、シラキュースっていうのはそれこそもうカレッジフットボールではディビジョン1の上の方の、まあ、ACC っていうカンファレンスにいる、まあ、大学なん でそこで、まあ、それこそね、はい、フロリダステートとかクレムソンとか、まあ、そういうねすごい強いようなチームと、はい、やるようなチームにいたっていう選手が、まあ、どんな感じでこの伝道っていうとまだちょっとあれかもしれないんですけども、そのこっちで培ったものを日本でどの方に持ってきてやるのかっていうのがすごい興味あって、でもあの面白いなと思ったのは、まあ、彼が言っていたあのやっぱ日本とアメリカではちょっと違うなっていう、そのディフェンスのやり方とか違うっていうことを、うん、あ、はい、まあ、おっしゃってたじゃないですか。
うん、そうですね、
だからその、はい、まあ、もちろん場合によってね、いろいろやり方違うと思うし、場所によっても違うと思うし、システムによっても違うと思うんですけど、はい、上の方でやっていたからといって、はい、で日本でもこうそのまま直結で通用するわけじゃないっていう、やっぱり日本には日本のやり方があって、でそこに合わせられるかどうかっていうところが、あ、なんかちょっと新鮮だなって、その上にいたからといって、ね、必ずしもこう日本でやれるってわけじゃない、まあ、それは多分アメリカのチーム同士でもこのA チームにいたからといって B チームに行ったら活躍できるかっていう、そういうわけじゃないっていうのが、うん、でもそこでね、なんかちょっとこう言い訳にはしたくないみたいなこと言ってたじゃないですか。
そうっすね、
かっこいいなと思って、やっぱり、
はい、そうっすね、
これなんかちょっとこうますますちょっと応援したくなるっていうような、
ああ、だからそれはなんかあのエニーさんだけじゃなくて結構いろんな人におっしゃっていただいてて、なんかその直接会った人とか何人かにはやっぱり、まあ見られたので分かると思うんですけど、おっしゃるようにこう芯があって、もういい意味でプライド持ってるんで、すごい本当にこの子は本当やってくれるなっていうのは試合前に思ってて、まあ実際ファンブルフォースしましたし、まあ、なんていうかこう人を引きつけるやっぱスター性はあるなっていうところで、密着の前に普通になんか15秒か20秒ぐらいの縦長動画を1週間、その密着動画の1週間前ぐらいに出したんですけど、やっぱあの首太すぎてあの首太いっていうめっちゃコメントが
出てて、いや、ありましたね、それ見ました、見ました
X 上で、はい、でまあまあ首太は置いといて、なんかその時になんかその僕もまあ言うて結構、うん、YouTube 始めてから、まあ、いろんな選手にインタビューとかしてきた身なんで、まあ若干こうメディアっぽいことはしてるんですけども、そんなメディアからしたら菅野くんみたいに、なんかビッグマウスまではいかないですけど、結構言い切ってたじゃないですか、大きく。IB リーグ選抜と今回やりますけど、自分も同じぐらいのところでやってたオールカンファレンスに選ばれてますし、なんなら NFL にめっちゃ周りは行ってるようなシラキュースでやってたんで、通用すると思います、全然、みたいな。で、なんか結構その、負けるわけねえ、やったるわ、みたいな精神がすごい伝わってきて、なんか、取り上げてる側としてはすごい、ありがたいというか。やっぱ菅野くんは結構やったるでみたいな感じがすごい感じる、まあなんかすごい貴重な存在なんだなっていうところで、はい、まあそれでまあ密着もぜひしたいなっていうところでしとっていただいたって感じですね。なんか
頼もしいって感じですよね、本当にね。
いや、頼もしい、本当になんか、はい、本当に僕が彼と仮に同じチームでアメフトしてたとしたら、あの、いや菅野頼むこの場面はみたいな感じで多分思ってた、そういうような存在だと思いますね。
本当に応援したくなるというか、
はい、
という選手でした。まあ、本当にだからそういうのを密着していただいてね、私だけじゃなくてね、あ、これは良かったって思ってる、 視聴者の方いっぱいいたと思うんですけど、はい、
ありがとうございます、
やっぱりそのいろいろね他にも動かれたと思うんで、まあ、盛り上げるっていう、はい、その役というかもう大役を全うされたっていう感じで、
はい、
でも
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
で、それでまあ当日をまあ迎えるっていう感じですけども、まあ、ちょっとね、それもまた話しましたけど、その試合前とあとハーフタイムに、
はい、
マイクを使ってね、本当それほどスタジアムに向けておしゃべりされてましたもんね。
はい、そうですね、はい。
あれもね、まあ、まあ、またリピートになっちゃいますけど、すごいなと思って、本当なんかこの、
いやいやいや、
ちょうど私がコラボさせていただいたのが2022年の夏だったん で、で、私別にそんなすんごいピックさんなこと知ってるわけじゃないですけど、でもやっぱりまあ、お話しさせていただいて、その当時、はい、その前からもそうですけど、ずっと応援させていただいてる中で、
はい、
ああいうね、もうなんかどでかい舞台で、なんかこうマイク持って喋ってるのを見ると、ああ、頑張れって、ね、思ってね
、ありがとうございます。
本当にすごいなと思って、
いやいや、
生意気にもそういうふうに思ってしまいましたけど。
ああ、いえいえ、全然すごいありがたいです。はい、いや、緊張しましたね、でも、あれは本当に、なんか。
まあ、緊張しますよね、それはね。
あれはなんていうんですかね、こう、いや、すごいありがたい話なんですけど、演出側はちょっと僕のことを過大評価してたっていう感じになるぐらい、なんかその結構リハーサルもさらっとやって、まあ、土屋ほのかさんは多分それ慣れてるんで全然緊張しなかったんですけど、なんかその演出側もさらったリハーサルも、ああこんな感じでみたいな、あ、じゃあ本番お願いしますって言うんですけど、いや、僕 YouTube に自分で家で一人でなんかカメラに向かって喋るしか脳がない人だけどなって思って、いや、これ大丈夫かって思って、なんか本番前とかもどういうこと喋るのかって、まあ、ある程度は決まってるんで、ほのかさんと控え室で結構話して、僕こういう感じで喋るんで、じゃあほのかさんこういう感じでみたいなって、ほのかさんもめっちゃいい人なんで、ああじゃあこれこうで、ああじゃあこれこうしますみたいな感じで言って、まあで結構僕は準備したというか、直前でめっちゃ緊張して準備して頑張って話しましたね。
で、試合始まる前の注目の選手とかいうその話をしてらっしゃいましたけども、それはまあ準備できるじゃないですか。
あ、そうですね、はい。
それでハーフタイムになった時に、じゃあハーフタイムの話しましょうって言ったら、もうそのね、前半のところ見ながら、あ、じゃあこれ話そうって、そこで、はい、即興で作らなきゃいけないから、そっちの方が大変そうですよね。
そうですね、まあでもそれも、まあ、2球の終わりぐらい、途中ぐらいから、ほのかさんとまた話して、まあ、実際5番のキッカーの能所選手が決めました。その試合前に話してた選手が実際に決めたんで、活躍したんで、あ、じゃあこれ話しましょう。で、まあ、ほのかさんも、まあ、富士通のチアだったんで、能所さんと確か同期だったんですよ。はい、なんかそういう背景もあるので、あ、じゃあ能所さんについては結構ほのかさんに話してもらって、だから僕はなんかその全体のこう結構バチバチだったじゃないですか、やり合ってたんで今回。なんかそこは僕結構話したいなと思ったんで、結構その試合の全体感は僕が話します。じゃあほのかさんは結構能所さんのその3点の貴重さみたいなところを伝えてくださいって言って、ハーフタイムはなんか試合前と違って結構ケツがあったんですよ。ハーフタイムの時はなんかハーフタイムのチアのショーとかあったんで、はいはいはい、試合前は結構ちょっとこうはみ出してもいいですよみたいな、なんか何分か忘れたんですけど、はみ出してもいいですよって言われてたんですけど、ハーフタイムは結構
決まってますもんね。
そう、決まってて、早めに終わるなら早めに終わっていいですよみたいな感じだったんで、まあ、逆に言って話す量は少なかったんですよね。
そうなんだね。
はい、なんでそれもあって、まあまあそこまでこう大丈夫でしたね。あと、まあ2回目っていうのもあるので、はい、ハーフタイムの時はその試合前よりかはまあ大丈夫でした。
で、実際その試合の始まってから、試合前のね、はい、選手入場とかもこうバーッとこうスモークとかたかれたりとか、はい、 はい、まあ、ほぼね、私、ピクサのビデオでしか見てないんですよ。
あ、です
ハイライトも探したんですけどね、なかなかなくて。
ですハイライトってないん
ですよ、ね、
ちょっと分かんないですけど、権利の関係で分かんないですけど、
去年のやつはあったと思うんですよね。で、IB リーグの方でも、フルで確か出てたと思うんですよね。それであるかなと思って、ね、アメリカでは ESPN プラスっていう、まあ、サブスクので放映するっていうんで、うん、
はい、
で私それ録画予約してたと思ったら撮れてなくてで見れなかったんですよ、ね、だからぶつ切りでそのタッチダウンの場面とかを誰か観客の人が撮ったやつとか、
はいはいはいはい、
そういうのは残ってて見れたんですけど、ちゃんとねなくて、だから試合の雰囲気とかはもう本当にアメフトピックさんの動画、動画でこうほぼですね、あれでちょっとこう見させてもらったっていう感じなんで、
あそこそこ、
そうなんかね、なんでないのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、でちょっとねなんかもったいないなって気はしますよね。興味あって見逃したとかいう人もねいると思うんですけど、でもそういう人たちがあれなんかないなってなったらねと思って、はい、まあでもその現場で見られて、実際、まあ、どうでした？
そうですね、シンプルに嬉しかったですね、一言で言うと。結構やっぱりまあね、去年よりかはちょっと観客も減ってみたいなところはやっぱり言われてたりしたので、まあ確かにパッと見てもちょっと観客は少なかったんですけど、去年よりかは、まあ、なんですけどやっぱ勝ってくれたんで、あの時の熱気はわこの場にいてよかったなとは思いましたね。なんかすごい、まあ僕が多分ちょっと前ぐらいからその練習とかを直で見させていただいて、1日目の練習以外全部行ってたんで、まあそれもあってなんか日本代表が勝ってうわーみたいな感じで喜んでる姿を見て、もうシンプルに僕もこう嬉しくなったっていうのが率直な感想ですね。
ねえ、なんか試合後のなんかその、はい、ハグとかもねすごいなんか本当嬉しそうにやってらっしゃいましたね。
そうですね、結構お祭り騒ぎというかもうビールかけ始まんじゃないかぐらいのみんなテンションだったんで、はい、
やっぱりねその第1回に、ま、勝てそうで結局負けちゃったっていう展開と、
そうですね、
であとはま今回ね、うん、まあ、その日本がアメリカチームに今初めて勝ったっていうふうにま言われていて、そういうところでやっぱり喜びはひとしおっていう言葉ではなんか言い表せないぐらいの、うん、まあ、その嬉しさっていうのがあったでしょうね、はい、きっとね。
そうですね、いやなんか僕の一個のテーマとして今回 IB リーグをちゃんと取り上げようっていうのはすごい思ってて、うん、IB リーグ側にしっかり日本代表がどういうチームと戦ってるのか、まあ、言葉あれですけどどういうやつらと戦ってるのかみたいな、うん、っていうのはまあ、アメフトファンもそうですし、アメフトファン以外の人にもやっぱ知ってもらいたいなと思ったんで、それで僕結構その前日も日本代表も練習あったんですけど、そっちじゃなくて結構 IB リーグ側に帯同してたんですね。で、まあ、その動画も結構多分まとめ動画で前半で出してるんですけど、やっぱその人たちと話せば話すほど、いやこいつらに勝てんのか日本人がみたいな思うんすよ。やっぱ本場なんですごいんですよ。なんかこう、うん、練習とか見てもスイッチの切り替えもそうですし、なんか体のでかさも、もう、マジアベンジャーズじゃんみたいな感じのやつとか、もうボロボロいて、で、そいつらが、IB リーグなんで、要はあっちでは大学の、そんなディビジョン1とかじゃないわけじゃないですか。
そうですね、
いや、もうどうなってんだよみたいな感じになって、で、試合前とかも、まあ、僕は結構そのロッカールームとか撮ってたんですけど、なんかもう、オールアナッシングでしか見たことないようなコーチの話し方とか気合の入れ方、綺麗事じゃないアメフト感が、まあ、僕はめっちゃもかっこよすぎて震えてたんですけど、なんか感じとか見てるとこんななんか野獣みたいなやつらあってんかみたいな感じになったっていうのもあって、そこで日本代表勝ったわけじゃないですか。だからそれもあって、だから僕はシンプルに日本代表かっこいいし、まあ、姿見せてくれた IB リーグもリスペクトしてますし、まあ、そういう意味ではすごい良、はい、かったというか、だから皆さんにもこう日本代表はこんなやばいやつらに勝ったんだよっていうのはしてもらいたいっていうのがちょっと僕の一個テーマでありました。
いやそれは素晴らしいですよね。やっぱ最初はねそのアメリカ大学選抜みたいな感じで、まあ、言われていて、はい、そこからだんだんこの誰なんだってところは IB リーグの選抜、
はい、
でそしてさらにそこからでも IB 選抜って言ってももう卒業しちゃった 選手たちが、まあ、かき集められたみたいな感じで、一体このどれぐらいのレベルなんだみたいな、まあ、そういう始まりは、まあ、その第1回目からもあったと思うんですけど、で、まあ、ロースターを見ると第1回目よりも第2回目の方が戦力的には上だと自分では思っていて、まあ、例えば動画でも出てましたけど、その TCU にトランスファーしていった選手とか、デューク大学に行った選手とか、バージニアに行った選手とか、まあ、そういう本当に上の方に転校してプレーした子が、まあ、IB リーグ出身ということで帰ってきてるっていうのがあって、 でもおそらくですけど、多分第1回目に行った時よりも、まあ、その情報を持ち帰った選手たちがこれ本当良かったよっていうんで、じゃあちょっともっと行ってみようかっていうような話は多分あったと思うんで、だからそのもっと上のレベルというか、選手個人のレベルとかが上に上がっていったところの、その選手たちに日本代表が勝ったっていうのは、まあ、非常に、まあ、IB リーグ運なんていうのはまあ置いといて、まあ、価値があるんじゃないかなって思いますね。
いや、そうですね。本当になんか小さな一歩って、僕が言うのもおこがましいですけど、まあ一歩進んだ感がなんかすごい、あそこの会場にいた人もそうですし、見てくれた人はちょっと感じたのかなとは思いますね、その勝ちっていう意味では。
そうですね、まあ、公式戦で、まあ、同じ選手がやってないとはいえ、その日本代表がアメリカに勝てないってなってると、やっぱり萎縮してしまうこともあると思うし、どうしても超えられない壁なのかなっていう、でもその壁を破ったっていうことだけでも、あ、俺らやれるぞっていうのはね、やっぱあると思うんですね。はい、
そうですね。なんでこう本当に話を戻すと、なんかやっぱ、まあ、僕も X に書かせていただいたんですけど、やっぱ面白い漫画って絶対敵もいいやつじゃないですか。なんか敵にも感情移入しちゃうみたいな、やっぱ漫画とかドラマとか映画絶対そうだと思うんですけど、まあ、今回とかまさに僕それだったなとは思いますね。とんでもないやつらって勝ったんで、
さっき言いましたけど全部見てないんであれなんですけど、でもその、はい、ね、いや選手たち その喜びようっていうか、それを見てると、うん、よかったなっていう感じですよね。去年で試合後、まあ、見られたと思いますけどね、はい、そのお通夜みたいなじゃないですか、はい、日本代表。
あ、そうですね。いや、もうちょっと僕もインタビューしにくく
ねえ、
にくかったっす。そ
う、ね、はい、IB チームはもうどんちゃん騒ぎな
の、はい、いや、もう上みたいな、
それをね、もうすごいこうなんていうの、意気消沈で見てるのがすごい痛々しかったんで、だから今回もうそれもね、まあ、その時の選手がどれぐらい残ってたんですかね。
あ、日本ですか。あ、結構ですね、3分の1か、もしかしたら半分ぐらい変わってる気がするんですよね、なんやかんやで。はい、
なんかあの、QB の選手とか怪我したとか、なんか高木選手。
そうですね、高木さんがそもそも富士通で去年のシーズン中に怪我してしまって、まあなんかそれは結構シーズン中もメディアとかには言われてたんですけど、まあやっぱり、まあ、ちょっとドリームボール多分出るよりかは今シーズンにのために休むって感じで、正本さんがエースとして引っ張ったって感じ。
その他にもね、はい、なんかそういう詳しくはちょっと分からなかったんですけどね、そういう面でこう、はい、ガラッと変わった中でも、でもやっぱりその第1回のね悔しさを見てたら、これは嬉しいだろうなって思いました、は
い、いやー、そうですね、それもあって、まあ、いろんなものが重なってやっぱあんな嬉しかったですね。去年とはこう IB と日本の試合後の反応が真逆で、
本当ですね、マーキューマーキュー、そうね、なんか泣いてる選手もいたみたいな、映ってましたね。
そうですね、はい、なので僕それは僕びっくりしました。だからなんか正直言い方悪いかもしれないですけど、まあ、やっぱ卒業して IB リーガーはで、なんか引退してちょっとこう旅行気分じゃないですけどだろうなみたいな、なんか結構日本初めてなんだよみたいな選手もいたんで、まあなんかそういうこう観光とかしてがてら、まあ試合も勝ってやるかみたいな多分雰囲気だと僕は正直心の中で思ってたんですけど、なんか試合後結構泣いてる選手だったり、なんかずっとスコアボード見てビジョンの呆然としてみたいな、負けたんかみたいな雰囲気やってる選手とかもいて、なんかやっぱ試合に負けるっていうのは悔しいかもしれないんですけど、なんか日本に負けるっていうなんかそのある種のこう屈辱みたいなところは感じましたね。なんかそれこそ試合後に川口さんっていうレジェンドが今 JPEG でやってる方なんですけど、その方も X で言ってましたけど、やっぱアメリカが、まあ、国技なわけじゃないですか、アメリカンフットボールって。それをなんかそのね、めっちゃ言い方悪いですけど、どこぞの島国の日本に負けるなんて 分けるわけないと思って多分来てるわけなんですよね。だから僕たちで言うと本当に柔道とか相撲で外国人とかに負けるわけないと思ってるぐらいこう誇りを背負ってるわけじゃないですか。まあ彼らは多分そういう意味で日本にマジで負けたんみたいな感じで多分悔しがってたっていうのは僕も見てて思ったんで、なんかすごい、まあ嬉しかった反面、あ、なんかすごいアメリカの誇りを見たなっていう感じはしましたね。
まあ、まさか負けると思わなかったと思いますよあれは。
まあまあでもしょうがないですけどね、前勝ってるしっていうのは多分、まあ、IB リーグだけじゃなくてやっぱ一回勝つとやっぱ人間ってこう緩んじゃうんで、それはまあしょうがないんですけど、はい、
ね、やっぱり負けるとはやっぱ誰も思ってないね。だからそこで、まあ、
そうですね、多分勝つ前提ですよ、絶対。
やっぱそこは日本の勝ちたいっていう、お気持ちとかがやっぱり前勝ってましたよね。
そうっすよね。いやまあそれは本当に思います。なんか、違いましたね。なんか日本のこうやる気というか、なんか一個こう日本のアメフト一個枠超えたなみたいな雰囲気はそう感じてましたね。そのなんかよく野球とかだと、まあ去年 WBC で優勝しましたけど、なんかそれ前からあの2008年か9年とかなんか日本が優勝した時はなんかイチローとかダルビッシュいた時とか、なんかいろいろスモールベースボールか。というこうなんか日本らしい野球をみたいな感じでこうバントでつないでとかあって、日本のアメフトも結構僕はそう思われてるのかなって思ってて、こうなんかフィジカルだと、まあ、もちろんアメリカ人に負けるんで頭脳でこうプレーで駆使してっていう感じにな多分なると思うんですけど、今回はなんかもうそこの枠を超えた、なんかそのジャパニーズフットボールの枠を超えて本当そのアメリカンフットボールの中身ですけど、アメリカンフットボールを見たなっていう僕は気がしたんで、もうみんなの日本代表の気合が違ったなっていうのは思います、はい。
なんかあの後半の方のなんかゴールラインのスタンドみたいなの止めたみたいなのありましたよね、日本代表の、ね、
はい、
あれもなんかちょっとこう、そうですね、フォースなんで魂こもったなっていう感じがしますもんね。
そうですね、まあ外国籍なんですけどジャボリー、パナソニックジャボリーも止めて、でまあプラスあの同じパナソニックの青根選手っていう子なんですけど、まあ、その子はあの僕の4個下ぐらいなんで、今もう X リーグ2年目か3年目ぐらいですかね。で結構若い子なんですけど、今回バイスキャプテンしてて結構気持ちもこもってますし、まあ、プレーでもああやって見せてくれたんで、年齢関係なく日本代表は一つになってる感はありましたね。
でこれまあ、ちょっと話かぶるかもしれないんですけど、まあ、第1回目の日本代表、まあ、ちょっとさっき話して、まあ、だいぶメンバーがね、変わったっていう感じで、で、まあ、でもどちらもまあ見てらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
1回目も2回目も。これ実際その、はい、なんか比較してみてどこが違ったとか、なんか明らかにこう変わってたみたいな、そういうのなんかありました？
あー、そうっすね、メンバーですよね。やっぱさっき言ったみたいに3分の1かもしかしたら半分変わってたって言ったんですけど、実際このフィールドに11人立った時のメンバーって多分結構違うんですよ、1回目と。実際レシーバー OL はそんな変わってないのかな、なんですけど基本結構変わってて、僕もなんか1回目の写真を最近見たんですよ、なんか懐かしいんで試合の写真とか見たら、あ、そっかこの選手あセーフティーも違うし、あそっか LB も違うし、あ DL も違うなって思って、あ結構全然違うなと思ったんで、1回目が負けたからダメとかじゃ全くないんですけど、そもそもまあメンバーが違うっていうのはあって、まあでもそれですかね、あとはまあ気持ちなんじゃない、
やっぱ勝ちたいっていうね。
そうですね、まああとはあれでしたね、あの結構 OL が多分頑張ってくれたんですよね、サマジー選手ももちろん MVP ですごかったんですけど、しっかり OL 陣が穴開けててくれてて、まああんまりこうやっぱりレシーバーとかよりは目立たないかもしれないですけども、あの富士通のあの町野選手だったりとか、あと大久保選手っていう結構1回目も出てる同い年のパックなんですけど、右ティーと右ガードだった気がするんですけど、他もしっかりいいコンビでやってましたし、やっぱその1回目を知る選手も多分その反省を踏まえてやってましたし、今回初選手だった選手もそこに合わせてこう気合が違いましたし、もう全部いろんな意味でこう相乗効果が出て、初選出かどうか関係なくみんなが一体になってる感はありましたけどね。
うん、でもね、やっぱりこのアイビーは結局フィールドゴールとセーフティーだけですもんね。
そうですね、だから
そうですね、だからタッチダウンを許さなかったっていうところもまあ大きいですよね、はい。
あ、そうですね、それはもうめちゃくちゃ大きいと思います。やっぱあのフォースダウンじゃないですかね。
はい、やっぱ何にせよやっぱ勝ったことに意義があるって、あの山本監督でしたっけ、
はい、
山本監督、
そうですね、ヘッドコーチが、うん、
ヘッドコーチ、
はい、山本ヘッドコーチが、はい、
あ、おっしゃってましたもんね、はい、やっぱりこのここが、ね、第一歩だみたいなことをおっしゃってました。まあ、まさにそうなんだろうなっていう感じですね。本当この短期間でね、よくここまで、まとめた、なんかすごい生意気ですけど
いやいや、すごいっすよ。
いや、すごい。だやっぱりね、あの試合が1月3日まであって、もう満身創痍でっていう、そこからね、頭切り替えて、特にあの富士通とパナソニックの選手たちはそういう風にやってきたと思うんで、まあ、その他にもサポートスタッフとかもいろいろ裏で動いてたことでしょうから、
う
ん、まあ、これはね、
はい、
日本のやっぱ勝たないと盛り上がらないっていうのもありますからね。
まあ、いや、まあ正直そうですね。
はい、まあ、それ考えるとね、もうちょっと人来て見て欲しかったなっていうのはありますよね。
そうですね。まあまあ、ちょっと僕の力不足もありますけども、まあ、
ビッグさんだけじゃない、
少し、ね、いやいや、なんで、まあまあ、ちょっとそこはまあ皆さんもね、正直そこは言われてるんで、協会の人はまあそのことを何ですか、見て見ぬふりはさすがにしてないと思うので、あの、まあ、次もし3回目がある、まあ、IBD が来るかどうか分かんないですけど、まあ、つなげてほしいですよね。で、集客にしっかりとって感じですね。
はい、まあ、そこがちょっとつながっていくかもしれないんですけども、まあ、その、
はい、
アイシールド11さんから見て、まあ、今回、2回目、まあ、すごい1回目と比べて良かったなっていう、まあ、その試合だけじゃなくて、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、はいはい、なんか、はい、ありますかね。
そうですね。それこそちょっと僕がさっき言ったことにつながるんですけど、皆さんが IB リーグがどの位置かっていうのを分かった状態で見てくれたっていうのが大きいかなと思ってて、あの去年って多分、まあ、僕もそうですけど、正直 IB リーグっていうワード多分聞いたことない人いっぱいいたと思うんですよ。はい、どこみたいな、あのそもそも NCAA なのじゃないのとか、あのディビジョン3ぐらいなの、ディビジョン2ぐらいの実力なのとか、でもハーバードとかその頭いい大学として聞いたことある大学はいるらしいよみたいなぐらいで、アメフト人とか全く分かんないじゃないですか。まあでもそういうのがどういうのなんだろうっていう、こう見たさで言ってる人でも多かったと思うんですけども、今回その、まあ去年負けたわけじゃないですか。で、いい意味か悪いか分かんないですけど、まあ要はその名前も知らないようなリーグのオールスターに日本は負けたと。だからそこにすら今日本は勝てないぐらいアメフトは、まあ、正直アメリカには劣ってるというのは多分去年で皆さん認識されたと思うんですね。その上で今年もう一回戦って、で、まあ、勝ったわけじゃないですか。
はい、
だからそこのこう大きさみたいなのは結構でかいなと思って、で例えばこれが今年 IB リーグじゃなくてまた違うなんかリーグだったりとか、例えばむしろアメリカじゃなくて、
はい、
なんかメキシコ代表とか韓国代表とか来たとしたら、それにまあ勝ったとしても負けたとしても、なんかその結局日本ってアメリカのどの辺の位置なんみたいなとかなっちゃうわけじゃないですか。あのそれってすごいな。じゃあ今回韓国に勝ちましたってなったとしても、結局それってすごいの、すごくないのみたいな、多分あのこんなメディアで史上初ってなんなかったと思いますし、
そうですね、
あの、まあ、韓国に勝ったところでっていう言い方もあれなんですけど、なんかそういう意味で言うと、あの去年負けたアイビーにあのアメリカに勝ったんだってみんなが共通認識としてなったっていうのは、まあ、2回目だからこそできたいいところなのかなとは思います
ね。そうですね。これがそれこそ、まあ、このどんどん続いていくのかっていうのは、まあ、期待したいところですけどもね。やっぱりアイビーに勝った、じゃあ次はどうしようっていうふうに多分なると思うんでね、どこなのかなっていうのはありますね。
いや、そこは僕もめちゃくちゃ気になりますね。本当に分かんないです、そこは僕も、はい、
アイビーと、まあ、その日本はその以前から、サムライボールとか、まあ、エプソンの、
はいはい、
エプソンボールかな、そういうので、はい、アイビーリーグとのつながりが、まあ、ちょっと前からあったっていう縁も、まあ、あったと思うんですけど、このままアイビーとやっていくのか、でもね、やっぱりこの日本勝ったんで、じゃあ次はっていう風になると思うんで、まあ、もうでもただそのね、アイビー側としてみればちょっと負けたからみたいななるかもしれないし、ちょっと分かんないですけどね。
そうですね。
まあ、やっぱり日本が強くなっていくにはどんどんやっぱチャレンジしていかないといけないと思うんで、相手が次誰なのかっていうのは、まあ、気にはなりますよね。はい、
それなんかエニーギブンさん的にどうなんですか。やっぱ僕たちも言うと IB リーグの NCAA の位置が分かんないんで、レベル感が、IB リーグに今回勝ちました、じゃあレベル的に次ってどこがな、どこになるんですか。
まあ、そうですね、多分レベル的なことを言うと、まあ、ディビジョン1、2、3ってやって、 で、アイビーリーグはディビジョン1なんですが、ディビジョン1でも FBS っていうのと FCS っていうのに分かれていて、で、FBS っていうのがちょっと上位の方のカンファレンス、これ10個あるんですけど、その下に FCS っていうのがあって、そこに IB リーグっていうのがまああるわけで、だからそのトップオブザトップじゃないんですよね、IB リーグって。で、しかも IB リーグは FCS のナショナルタイトルゲームのプレイオフには参加してないんですよ。っていうのは学業第一っていうことで、どんなに強くても FCS のナショナルチャンピオンシップ、これ24チーム制のトーナメントなんですけど、これ出ないんですね。これ歴史的に1回も出たことないんです。
あ、その行ったとしてもってことですよね。
そうなんです。だから例えば10勝0敗とかでランキングがトップ10とかになってたとしても、IB リーグは出ないんですね。
そうなんですね。
だから出るチームっていうのがまだあるわけですね、FCS の。
はいはい。
そういったチームの方が、まあ、やっぱり強くなっていくわけですね。多分そのアイビーの次って言ったら、その FCS の中でも強いその大学のチームっていう風になると思うんで。で、そうすると、まあ、例えば FCS で、まあ、優勝してるところも、まあ、あんま詳しく言っても分かんないと思うんですけど、サウスダコタステートとかそうあるんですね。
はいはい。
これ実はめっちゃ強いんですよ。だからその FCS レベルだとしてもですね、あ、同じ。てか FCS 中でも強さに隔たりがあるんで、だからその次もし誰かとやるったら多分 FCS のその強豪チームとなると思うんですけども、そしたら多分それと IB と比べると多分かなりレベルは上になると思うんですよね。
まあそうっすよね、ディビジョン1になると。
で、それで例えばまあ仮にですけど、この FBS のチームカンファレンスのまあ選抜とか、まあちょっと難しいと思うんですけど、それをやるのは。もしそうなったとしたら、手強いと思いますね。やっぱり。
いや、もう、だってもう NKL とかに行ってるわけじゃないですか、
何人も。行けるような選手が出てくるようなチームがいるっていうのなんで、だからその、もっと突っ込んだ話しちゃうと、まあ、カレッジでこういう試合に出れるっていうのは、そのアイビーもそうですけど、やっぱエリジビリティの問題で、なかなかこう、そういう試合に出れないっていうのがあって、じゃあ IB 選抜で勝ったから、じゃあ次は例えばそうですね、まあもうちょっと飛躍しちゃいますけど SEC 選抜だとか、なったとかビッグ10でもいいんですけど、でそれは多分なかなか、まあ、利害的にも実現は、まあ、難しいと思いますし、でそういった選手はあのプロに行こうと思ってると思うんで、だからそのそこで日本に行って怪我しても困っちゃうとか、そういうこともあるかもしれないですし、まあ、ただそのそういう可能性がない選手たちが行くっていう可能性は、まあ、あるのかどうかはちょっと分かんないんですけどね、なかなか難しいんじゃないかなって思いますね。
確かに、そのなんか現実的に言ったら、あっちの立場になったら日本に行くっていうメリットがちゃんとないといけないですもんね。
そうなんですよね、うん、で今回はもうその、まあ、アイビーの選手で言うと、まあ、日本に行けると、でいろいろ、まあ、文化交流できるとか、あ、そういうのがあって、でその最後に今試合があるっていうような、そういうような気持ちで行ったとしたら、まあ、やっぱりこういう風にやっつけられちゃうわけなんでその絶対に試合をしに行くっていうだけじゃなかったところに、まあ、ちょっとそのね、あのモチベーションの持っていき方っていうのもあったのかもしれないし、やっぱりそのただそこではね、やっぱアメリカ代表ってことを意識してまあ行っててほしいですけどね。だからそれでそういうチームに勝ったっていう日本の代表、まあこれリピートになりますけど、まあ、それはやっぱり価値があることかなって思いますが、そうですね、まあ、まあでもやっぱり本当に勝つことっていうこと、そこから始まるっていうこと、うん、まあ、あとはね IB よりも上でチーム組めるのかどうかとか、うん、まあ、そういうことはまた誰か他の人が考えればいいことで、まあ、とにかくこのチームが日本チームがアメリカのチームに勝ったっていうのは良かったのかなと思いますけどね。
うん、そうですね。いや、まあ第3回もなんかまたちょっと IB リーグと違うチームを見たいですけどね。
そうですね、うん、
はい、それはやっぱさっきのまあ韓国とかメキシコの例えじゃないですけど、それとことかといろんなとことやっていくことによってだんだん分かってくるじゃないですか、アメフトファンも。なんか、あ、日本代表で今世界でこういう位置なんだみたいなとか分かるんで、いろんなとことやってほしいですけど、
ね、そうですね。なかなかでも大学のチームとやるのもね、時期的に難しいっていうのはありますよね。1月の、まあ、今回は21日っていうことですけど、普通の大学の方はもうすでに2024年のシーズンに向けてのトレーニングが始まってますから、同じ時期に 大学のコーチとかっていうのはもうリクルーティングをしてるわけですよね、他の高校生とかに。その時期を10日間、すっ飛ばして日本に行って、やるっていうのは多分ブラウンの大学の、ね、コーチたちが今回連れてったと思うんですけども、結構犠牲を払って行ってると思うんですね。でリクルートできるところをしないでそのまま行ったってことですから、まあ、10日だけどされど10日っていう感じだと思うので、
うん、はい、そうですね。
そういうところでもね、なかなかどこまで本気でできたのかなっていうのは、まあ、ありますけど、
うん、
そこで大学チームを連れてくっていうのになかなか制限があるっていうのはありますよね、
うん
うん、だとすると TSL 違うな、なんかありましたよね、こっちの方で。
あ、 TSL です、
うん、そういうチームを連れてった方が、はい、ひょっとしたら彼らの方がモチベーション高くて、
うん、
強いかもしれないですよね、ひょっとしたらね。
確かに TSL もやんないんですかね。
うん、なんか日本こっち来てやってましたよね、確か何年か。
あ、そう、あの2020年なんで結構最近、もう4年前とかに行って、あのカーボーイズのスタジアムなのかな、カーなんかでやって、まあ、負けちゃったんですけど、確かになんかこっちで見たいですよね、それを。
そういうのもありかもしれないですね、次もしアイビンがダメだとしたら、
うん、そうですね、
そうですね。まあ、でもどんなチームが来るんですよ、続けてほしいですよね。
そうですね、うん、はい、本当続けてほしいです、
まあ、あとは、まあ、どこまでお話できるかわからないんですけど、
はい、
まあ、今回見て改善点というか、あ、これはこうした方がいいんじゃないかなって、まあ、その自分だけじゃなくて大会を通じて、あ、これこうしたらもっとこうなったらいいなみたいなのはありますか。
あ、でもそれは僕も、あ、まあ、1個あって、まあ、場所ですよね。やっぱり見てる分には国立って結構やっぱりテンション上がったんですけど、僕からしたら、僕個人としては、やっぱり観客からしたら、なんか、ね、なんかメディアにもニュースもなってましたけど、やっぱちょっと雨っていうのもあって、まあ多分直接濡れはしないんですけど、やっぱ寒いですし、まあ、時期的にもそうですし、まあ、あとあのちょっと遠いっていうのもあるらしくて、観客席からすると、だからそこはなんか東京ドームで、まあ、室内で天気関係なくできますし、で立地とかも問題ないんで、東京ドームだったら。
そうですよね、
そことかで、まあ、できればいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあでもなんか運営のこうちょっとこうなんか東京ドームって今や大学の関東の方でもトップ8とかだと普通に使ってるんで、なんか、まあ、ライスボールでも使ってますし、まあなんか言い方あれかもしれないけど、ちょっと多分特別感が多分欲しいっていうのはあると思うんですよね。国立でアメフトできるって、まあ、なかなかないわけですから、まあなんでここでやりたいっていうこうなんか運営側の思いが分かんないですけどあるのと、なんかまあ観客はでもそれでもまあ正直東京ドームでこうしっかりぬくぬくしながら見たいというところは、まあなんか、まあ、どっちになるか分かんないですけど、まあ、考えていかなきゃいけないのかなとは思いますね。
そうですね、うん、やっぱ来て見てほしいですもんね。
そうですね、来て見てほしいんで、やっぱ
1月は寒いし、本当に今回ね、雨降ってたみたい
ですそうですね、うん、いや、まあ雨がね結構今日今回は痛かって、まあまあ言い訳になっちゃうんであれなんですけど、はい、まあまあしょうがないですけどね、はい。
まあ、でもこうやって課題があってもそれをまた乗り越えてどんどん、まあ、1回2回ですからね、うん、これが長く、
はい、
まあ、形が変わっていったとしても、こういう国際試合みたいなのが増えていって、
はい、
でそれが成功しててどんどん観客の人が増えるとかメディアの露出が増えるとかなっていくと、まあいいですよ ね、 すね、やっぱ世界やるからにはね、やっぱりいろんな人に見てほしいと思うし、
うん、そうですね、はい、うん、いやそれは思います、
日本のねライスボールも甲子園ボールも多分入って3万とかですね、きっとね。
うん、そうですね、はい、まあ、だからまあその観客の減少っていうのはやっぱり多分ちょっと課題なんですよね最近。あのドリームジャパンボールだけじゃなくて、いろんなボールゲームとか、まあ、レギュラーシーズンもそうですけど課題になってはいますね。だから僕もやっぱりそのなんていうんですかね、正直ちょっと2000年代アメフトが日本では結構グッと来てた時を知らないんで、うん、僕もアメフトに初めてだったら2014年ぐらいなんで、まあやっぱりアメフトってマイナー競技っていう段階で僕もアメフト始めたので、逆になんかちょっと僕よりも上の世代の人とかと話すときに、あ、なんかもう2000年代初期はもう結構立命館、まあ、兄弟とか、まあすごかったですし、なんか X リーグも結構東京ドーム人いっぱい来てたんだよみたいな話聞くと、 そんな時代あったんだみたいなのはすごいやっぱ思うんで、なんかそうやっぱそういうのを見てる人たちからすると、あの甲子園に5万とか入ってるとことか見てる人たちからすると、やっぱ今はいやどうなってんねんみたいな感じは多分あると思うんですよね、その、はい、上の世代からしたら、はい、まあ、だからそこにまあまずは戻したいですよね、まあ、あの実際日本でそんだけ集めたってことはポテンシャルあると思うんで、
そうですね、
まあまあそこは頑張りたいですね、
はい、その甲子園ボールとかも昔 の, その今言った2000年代とかのを、
はい、
こう YouTube とか探してみるとめちゃめちゃ人入ってて、
いやめ
ちゃめちゃ盛り上がってるんですよね、
はい、そうですね、
こんな人入るんだと思って見させてもらった動画何個かありましたけどね、
うん、そうですね、
こういう時代に戻ってほしいですよね、
やっぱり戻ってほしいですね、いや なんとか頑張りたいですけど、
まあ、でもこのドリームジャパンボールに関して言うとやっぱりこうまだ2回目なんで、今回からまたさらに3回4回5回と恒例行事になっていって、でまた盛り上がり度も上がっていってくれると本当にいいと思いますし、まあ、それで ね、
どこに
ヤマヒトピックさんもこう絡んで、
行
っていただけ
るとです
ね、本当に、はい、共に盛り上がっていくっていうの
は、そうです ね、
うん、
絡みたいです ね、はい、
そうですよね、まあ、じゃあ今回、まあ、公式アンバサダーとしてやってくれて、
はいはい、
まあ、率直な感想っていうか、そのアンバサダーとしての感想、はい、感想っていうのは何か、
そうですね、いやでもやっぱさっきも言いましたけど、まあ、シンプル嬉しかったっすね、なんか僕もやっぱその現役の時とかは選手だったんで、もちろんあの勝ったらそれは嬉しかったんですけども、今回って、まあ、別に選手じゃないわけじゃないですか、だからなんか僕がなんかすごい苦しい練習を乗り越えたとかじゃないですし、シンプルに2週間前から練習を見てるだけだったんですけども、それでもこんな喜べるんだ自分ってちょっとびっくりするぐらい試合終わった瞬間は嬉しかったんで、なんかそうですね、まあ正直多分今回見に来てない人たちは、まあ、雨っていうのもありますし、まあそんな別に試合興味ないっていう層もいるかもしれないし、はたまたまたぶっちゃけ日本負けちゃうんじゃないかっていうところで、まあ言う人たちも結構いると思うんですけども、まあ実際勝った時の喜びっていうのは、なんで俺こんな喜んでんだろうっていうぐらい意外に喜べるんで、なんかそこの喜びは、あのなんか皆さんに伝えていくのが、まあ僕の、まあ、役割なのかなとも思い始めたので、なんかそこはまあさっきもエニーさんと3回目の話しましたけど、3回目どことやるか分かんないですけど、あった時はぜひこう、まあまあ中継もいいですけど足運んで見に来てほしいですね、そこは。
そうですね、実際に見たいって思うこととか、あとは応援したいっていう興味が湧くことって、やっぱそのね、出てる選手がどんな人かっていうことにもあると思うんで、そうですね、そういうのを例えば高校時代大学時代 X 時代にヌビックさんよくやって潜入とかインタビューとか、うん、ちょっとこの密着とかしていたとメディアの露出、それはその大学リーグしかり X リーグしかりだと思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、公式の方々もねやっていかれると思いますし、まあ、その普通の媒体もあるんでそういうところ取り上げることもあると思うんですけども、やっぱりね機動力のある、アメフトピックさんのやっぱりこの YouTube 活動でそのいろんな選手の背景とか裏話とかこんな人いるとか、やっぱね、そういうので肩入れっていうか思い出強くなるってやっぱあると思うね、うん、
いやありますよね、まあ、僕自身がそのなんかチャンネル始まる前にそういうこう、まあ言うてもあのコーイヤーズっていうあの大学生を取り上げるメディアとか見てて、はい、あじゃあ次じゃあこの何々大学のナンバーに注目しようとか思ってたんで、僕が今度はそういうのを発信したいなっていうのもやっぱ思うんで、はい、頑張っていきたいです。
日本代表っていう試合がもともとそんななくて、例えばサッカーだったらね、普通に例えば、まあ、今回ちょっと負けちゃいましたけど、アジアカップとか、まあ、ワールドカップとかいろいろあって、まあ、その度に選手たちがどんな選手になるんだとかいうのが、まあ、あると思うんですけど、でもアメフトは日本代表としてやるっていうのが今のところ限られたことしかなくて、
そうですね、
でそこだけ見て、あじゃあ誰がいるのかなって見た時には全然知らないなっていうよりは、やっぱりその大学とか X リーグとかで活躍してて、その人の人となりとかをどうやってここまで来たのかとか、そういうの話を、うん、やっぱその話があるからこそその日本代表でこう見たいっていう風になると思うんですね。
そうですね。
だから今後もぜひね、そういうコンテンツを、はい、まあ、個人的にでもありますが、そういうのを望んでるファンの方いっぱいいると思いますんで、ぜひぜひ期待して、これからの動画を待ちたいかなと思います。
ありがとうございます。
はい、まあ、でもね、あのその12月の頭ぐらいからおそらくその話があって、はい、でもう2ヶ月ぐらいですかね、活動、そのボートリンボールとして活動されてたのは、
はい、
まあ、はい、勝利として終わって、まあ、一段落と、まあ、本当に本当お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。今本当ふーってなってるって感じです、ね、
いや本当ですよね。
はい、
はい、お疲れ様でした。
いえいえ、ありがとうございます。
次回のエピソードでは、再びアメフトピックスのアイシールド11さんをお迎えして、前回ゲストに来ていただいた2022年8月から現在までの活動をざっくばらんに振り返っていくエピソードをお届けしますので、そちらの方もぜひご視聴ください。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。